2ページ特集新町長就任のご挨拶前町長退任のご挨拶就任のご挨拶より町長峯岸克明より新時代へ令和4年8月28日をもってより町第8代町長に就任いたしました峯岸克明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。平成23年5月に寄居町議会議員に当選以来、11年間、議員の立場から町の発展と町民福祉の向上に努めてまいりました。これからは立場こそ変わりますが、ふるさと寄居町にかける情熱は変わることはありません。町長として先人が築かれた素晴らしい蓄積の上に、誇りある美しい町、寄居を築いてまいります。花輪前町長の8年間は、長年の懸案であった寄居駅周辺整備をはじめとする中心市街地活性化を有言実行のもとに推進するとともに、健康長寿や教育の充実、女性の活躍推進に努められた実り多い8年間でありました。また想定外の出来事であった新型コロナウイルスにもいち早く対応され、ワクチン接種ではその先頭に立たれるなど、町民ファーストに徹した公正無私な姿は、権力におごらない執行部の長としての真骨頂であったと思います。花輪前町長から学ばせていただいたことを、これからの町づくりに生かしてまいります。経済、教育、健康長寿。私は町民の皆様の一番身近な自治体としての町の施策の柱は、経済、教育、健康長寿であると思います。1、まずは経済。寄居町で生計を立てるには、稼げる職場、優良な産業、企業、独立して起業できる環境が不可欠です。埼玉県は所得の高い県南、所得の低い県北という構図が固定化しつつあります。町民の皆様の家計を豊かにしていくことは、町政の最大の使命の一つです。2つ目は教育。令和元年に寄居町で生まれた子どもは160人、平成元年の半数、昭和の時代の3分の1となりました。教育の充実は、前述の魅力ある産業の創出と合わせて、若者の転出を減らし、転入を増やすためにも重要です。子どもの数は寄居町の未来そのもの、次世代育成は我々の大きな使命であり、教育は最も確実な未来への投資です。3点目は健康長寿。長生きするために生きているわけではない。食べたいもの、やりたいことを我慢して長生きしたってつまらない。確かにそうかもしれません。しかし、いざ大病を患って身体の自由が引かなくなったり、生死を左右するようなことに直面した時も、同じことが言えるでしょうか。健康イコール我慢することではありません。親から授かった身体を大切に使うことこそ健康です。一度限りの人生、健康で長生きは世代を超えた共通の願いであると思います。楽しみながら健康長寿が図れるよう努めてまいります。新しい寄居が動き出す。昭和30年に現在の寄居町が誕生して以来67年、日本の経済成長とともに発展し、人口増とともに住民を増やしてきた我が町も成熟期を迎え、平成の30年間続いた少子化により、社会、産業、地域コミュニティなど、あらゆる分野の担い手不足が顕著になっています。これまでのやり方が通用しない時代、しかし、寄居町を寄居町たらしめている産業、文化、伝統、自然を失ってはならないことは言うまでもありません。答えは時代の変化に適応しつつ革新を失わないことです。大きいもの、強いものが勝ち残るのではなく、変化に適応したものが残るのが自然の摂理。課題を解決し、長所を伸ばしていくことで、着実な前進を図ってまいります。寄居町の魅力を最大限に引き出す町づくり、町民の皆様と共に 新たな時代を開いてまいります。3ページ退任のご挨拶。前寄居町長花輪俊一郎。暦の上では秋とは申せ、未だ暑さ厳しきおり、皆様にはご健勝にてお過ごしのことと拝察申し上げます。さて、私は平成26年8月28日、多くの皆様のご支援をいただき、第7代寄居町長に就任させていただきました。2期8年にわたり、誠実、公正、実行、信頼を信条として、町政発展のため、誠心誠意取り組んでまいりましたが、大過なく町政の舵取りを終えることができたのは、町民の皆様のご理解と、温かいご支援のおかげと心から厚くお礼を申し上げます。就任以降、自治体を取り巻く環境は刻々と厳しくなる中、私は少子高齢化による本格的な人口減少に備えるべく、より創生を掲げ、まずは女性活躍のための支援や健康長寿への取り組みに重点を置き、諸施策を実行してまいりました。平成29年度からは、町の全体計画である第6次寄居町総合振興計画を策定、スタートさせ、これに基づき、可能性無限大、笑顔満タン寄居町を町の目指す姿として、子育て、教育環境の充実や、にぎわい、活力ある地域産業の創出、国際交流など、多種多様な取り組みを戦略的、体系的に展開してきたところであります。この間、寄居町も多方面から注目されるようになり、またそれなりの評価をいただくことができたと感じております。とりわけ平成30年3月には寄居町中心市街地活性化基本計画が全国の町の中で初となる内閣総理大臣認定を受け、にぎわい創出のため官民共同で様々なハード事業、ソフト事業を進めてまいりました。先人の夢を現代へと引き継ぎ、今日を迎えたこの事業も、日一日と変化し、事業が順調に進んでいることは感慨深いものがあります。一方、在任期間中は良いことばかりではありませんでした。令和元年10月の台風19号は、当庁にも大きな被害をもたらしました。さらに、新型コロナウイルス感染症につきましては、令和元年の年末に日本でも感染者が確認されて以来、未だに収束が見られません。現在は町民の皆様をはじめ、各関係機関のご支援やご協力をいただきながら、感染防止対策と社会活動、経済活動を両立し、課題解決に取り組むことができていると考えております。今年4月からスタートした第6次寄居町総合振興計画後期基本計画では、策定段階で前期5年間の施策・効果を検証し、持続可能な町づくりのため、後期5年間における町の諸課題に着実に取り組めるよう事業計画を一つ一つ見直しました。これからの町づくりの方向性を示すことができた今、寄居町が目指す姿を実現するためには、町民や地域団体、行政、民間事業者などの多彩な主体が地域社会を共に作る競争の姿勢が重要であると改めて認識したところであります。私の基本姿勢であります、見ます、聞きます、話します、説明と納得の町づくりは、まさに現地現場主義であり、多くの皆様と現地で対話をし、丁寧な説明を行ってきたこと、皆様の声を町政運営に反映してきたことは、まちづくりを進める上で最も大切にしてきたことの一つであります。そういった意味で、私が進めてきたまちづくり、そして今日の寄居町の発展は、町民の皆様をはじめ、まちづくりに関わってきたすべての皆様との対話に基づくものであり、退任にあたり心に浮かぶ言葉は、皆様への感謝の一言につきます。今後も競争の姿勢が町全体に根付き、 笑顔満タンで暮らしやすい寄居町を作っていただきたいと願うとともに、これからは一町民として生まれ育った寄居町の発展を見守ってまいりたいと思います。最後になりますが、寄居町の限りない発展と町民の皆様のご健勝ご多幸を心から祈念申し上げ、退任のご挨拶といたします。8年間本当にありがとうございました。4ページ現物給付方式が埼玉県全域へと拡大します。子ども医療費、重度心身障害者医療費、一人親家庭など医療費受給者の皆さんへ、町内及び一部近隣市町村の医療機関などでのみ実施していた現物給付方式が埼玉県全域へと拡大します。現物給付方式とは、医療機関などの窓口で健康保険証と町が発行する受給者証を提示することにより、医療保険制度の適用される医療費の一部負担金を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みのことです。変更内容。変更前、子ども医療費、町内現物給付方式、県内町と協定を締結した近隣市町村のみ現物給付方式、県外償還払い、受給者証の色緑色、重度心身障害者医療費、国保後期高齢者医療保険加入者のみ現物給付方式、償還払い、償還払い、オレンジ色療育身体、水色精神、一人親家庭など医療費、償還払い、償還払い、償還払い、青色。変更後、子ども医療費、町内現物給付方式、県内現物給付方式、県外償還払い、受給者証の色桃色、重度心身障害者医療費、現物給付方式、現物給付方式、償還払い、クリーム色療育身体、薄橙色精神、一人親家庭など医療費、現物給付方式、現物給付方式、償還払い、水色。なお、医療機関などにより現物給付方式に対応していない場合があります。償還払いとは、医療保険制度の適用される医療費の一部負担金を医療機関などの窓口で支払い、町に申請することにより支払った分の一部負担金の支給を受ける仕組みのことです。実施時期、子ども医療費、令和4年10月診療分から、重度心身障害者医療費、令和4年10月診療分から、一人親家庭など医療費、令和5年1月診療分から、対象各医療費助成制度の受給資格がある方、受給者証の切り替えについて、県内全域の現物給付化に伴い、おおむね各医療費の実施時期の1、2週間前に届くよう、新たに受給者証を郵送します。新たな受給者証は、それぞれの実施時期から使用できます。一人親家庭など医療費の自己負担金について、県内全域の現物給付化に伴い、住民税課税の方を対象としていた一人親家庭など医療費の自己負担金はなくなります。現物給付にならない償還払いとなる場合、県外の医療機関などを受診した場合、県内の現物給付に対応していない医療機関などを受診した場合、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、針師などの施術を受けた場合、1医療機関あたり1ヶ月の支払いが2万1000円以上となる場合、保険診療分に限る。その他、町が定めた条件に該当する場合、なお、現物給付の対象とならない医療機関などで受診した場合は、今までと同様に償還払いとなります。町担当課窓口へ領収書を添付して申請することで、後日医療費の一部負担金が指定口座へ振り込まれます。問い合わせ、共通、電話 581-2121、 子 子ども医療費、ひとり親家庭など医療費について、子育て支援課電話内線203-206、重度心身障害者医療費について、福祉課電話内線121。
5ページ。9月20日から26日は動物愛護週間です。動物は愛情と責任を持って飼いましょう。動物の愛護と適正な使用についての理解と関心を深めていただくため、動物の愛護及び管理に関する法律では、9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。動物、ペットを迎え、正しく飼い、そして見送る。飼い主の心構え次第で、ペットの生涯は大きく変わります。ペットを飼うままにも、飼ってからも、地域社会の中で、ペットと長く幸せに暮らすために、正しい飼い方のことを考えてみましょう。犬の飼い主が守るべきこと、犬に多いトラブルを防ぐために、吠え声が迷惑にならないように注意しましょう。犬が頻繁に吠えると、周囲の人にとっては迷惑になります。吠える理由を見極めて、原因から対処することが大切です。しつけの本を読んだり、高齢による認知障害の夜泣きの場合は、獣医師に相談したりしましょう。糞尿の始末を必ず行いましょう。糞をしたら必ず家まで持ち帰りましょう。また、電柱などにおしっこをしたら水で流すことが飼い主のマナーです。屋外に犬を連れて行くときは必ずリードをつけましょう。犬の行動を制御できる人がリードを持ちましょう。普段はおとなしい犬でもリードを離してしまうと逃げたり人に噛みついたりすることがあります。また犬を屋外に連れ出す場合は時間帯や場所にも配慮しましょう。猫の飼い主が守るべきこと、猫に多いトラブルを防ぐために室内で飼いましょう。猫は室内で飼い、交通事故や猫同士の争いによる怪我、感染症などの危険から守りましょう。糞尿やゴミを荒らす、鳴き声がうるさいなど、猫による周囲の人への迷惑をなくすことは飼い主の責務です。不妊、去勢手術をして飼いましょう。不妊、去勢手術をしないでいると、飼い主の知らない間に子猫が生まれることがあります。猫は年2回から4回の妊娠が可能で、1回の出産で4匹から8匹生まれると言われています。責任を持って世話ができる数なのかをよく考えましょう。無責任な餌やりはやめましょう。野良猫による糞尿などの苦情が増加しています。無責任な餌やりや置き餌は交通事故や感染症などの危険にさらされる猫を増やし、近隣トラブルも引き起こします。餌を与えるならば、飼い猫として責任を持って飼いましょう。ペットの災害対策、平常時から災害への備え、災害は突然起こります。いざという時、一緒に避難し、ペットの安全を守るには、平常時からの備えと心構えが最も大切です。災害に備えて次のことを行いましょう。使用ケージを固定するなどの人に準じた安全対策、家族や周囲の人たちとの災害に備えた話し合い、ペットの十分なしつけと健康管理、迷子札やマイクロチップなどの所要明示、ペット用の避難用品や備蓄品の準備、犬についての相談、熊谷保健所、電話 048-523-2811、猫についての相談、県動物指導センター、電話 048-536-2465、その他、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線222、